172ページ大きかった。はい、ルカの福音書24章1節から12節までお読みいたします。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。見ると石が墓から脇に転がされていた。そこで中に入ると主イエスの体は見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、見ろ、周りばかりの子供を着た人が二人近くに来た。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方どうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラにおられた頃、死がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され十字架がつけられ三日目によみがえると言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から戻って11人と他の弟子たち人たちに全員にこれらのことをすべて報告した。それはマグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして彼女たちとも共にいた他の女たちであった。彼女たちはこれらのことを人たちに話したが、この話は戯言のように思えたので人たちは彼女たちを信じなかった。しかしペトロは立ち上がり走って墓に行った。そしてかがんで望むコンと天の崖が見えた。それでこの出来事に驚きながら自分のところに帰った。このところから分業いたしというテーマで高松先生にメッセージを統一していただきます。
イースターおめでとうございます。2023年のイースター礼拝を今私たちは捧げております。で、イースターの礼拝、この礼拝は教会にとって特別な意味があります。旧約聖書の民は土曜日に礼拝を捧げておりました。ユダヤ人も土曜日です。でもクリスチャンはこのイースターによって礼拝を日曜日にいたしました。今朝お読みいただいたルカによるイースターの朝の出来事、イエス様がよみがえってくださったこの朝、まだここには主のお姿はありませんが、主のよみがえりが告げられております。このあと主が出会ってくださり、主を礼拝するようになって、クリスチャンたちは神様を日曜日に礼拝するようになりました。原点はこのイースターの朝です。今日の箇所の中で注目していただきたいのは、ルカはここで初めてイエス様に主、礼拝すべき神、信じて従うべき誠の神、主という言葉をイエス様のお名前につけました。ルカの福音書の中で初めて主イエスという呼びかけが3節に書かれております。このあとルカは使徒の働きも書きますけれども、使徒の働きの中には主イエスという言葉は何度か出てきますが、ルカの福音書の中で出てくるのはここが初めてです。十字架を経てよみがえられた神、この方こそ私たちが礼拝すべき神と知らされて、キリスト教会は主がよみがえられた日曜日ごとに礼拝に集い、イエス様、主イエスと、主イエスを与えてくださった父なる神を称えて 賛美を捧げるわけです。で、今日はこの朝はルカが記した、司会者に読んでいただいた箇所から、悲しみに沈んだ弟子たち、女性たちに神がどのように信仰を与え、よみがえりの喜びに生かしてくださったのか、イースターの喜びをこの日だけでなく、この一年いつも忘れないために、神様がなしてくださったお取り扱いから学んでいこうと思っております。まず最初、いつもの3つのポイントで話します。まず第1、週の初めの日の明け方、1節から4節。まずは空の墓で悲しみながら途方に暮れる人たちについて見てみます。2番目、主がお話になったことを思い出しなさい、5節から8節そして10節を見ます。信仰の目は御言葉から始まる、信仰の眼差しは御言葉から始まるということを見ていこうと思います。そして第3番目、今度は人たちに目を向く移していきますけれども、たわごとのように思えた人たち、9節から12節悲しみは信仰を塞ぎますけれども、主が開いてくださる、信仰の目を開いてくださることを考えたいと思います。では最初にお祈りをさせていただきます。恵み会、天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。私たちの罪のために十字架にかかり苦しんで、私たちのためにすべての神の怒りと呪いを受けてくださった主よ、あなたの尊い代価を心より感謝いたします。その主が今生きていてくださって、私たちの歩みに寄り添ってくださり、私たちを励まし慰め、また日々に許しを備えて生かしていてくださることを心より感謝いたします。今も生きてこのところに目を注ぎ、私たちの礼拝を受けてくださり、また私たちの祈りに耳を傾けていてくださることを感謝いたします。また私たちの賛美を喜んでお受けくださっていることを感謝いたします。どうぞ生きておられるこの主の臨在を私たちは絶えず覚え賛美し、喜びながらあなたと共に歩んでいくことができるように、このイースターから始まるそれぞれの一年をどうぞ主が祝福してくださいますようにお願いいたします。そして何よりも私たちの心の中に生きて共にいてくださる主のご臨在をいつも本当に心から信じて歩んでいくことができるように絶えず助けてください。お一人お一人に戦いがあります、痛みがあります、試みがあります、困難があります、解決していない問題もあります。どうぞ生きておられる主が共にいてくださり、すべてを知っていてくださることの慰めをいただきながら、なおあなたに望みを託して信頼して歩みゆくことができるように、その信仰をお一人お一人励ましてくださいますようにお願いいたします。やがてすべてのことの意味は、私たちが御国に入れられるとき明らかにされます。悲しんだことの意味も、つらかったことの意味も、またその中でどんなに主が憐れんで助けてくださっていたのかも、今知っている以上にあなたは私たちに知らせて、ご自身がどれほど愛し慈しんでくださったのか、あなたの皆を称えることになるでしょう。でも今は私たちの目は曇り、私たちの信仰は弱く、 心の中にそれぞれに戦いを抱えております。ですから主よ、お一人お一人を励まし慰めて強めてくださるように、臨在の主のその憐れみで立ち行くことができるように帰り見てくださいますようお願いいたします。そしてまたまだ信仰をいただいていない方々が、どうぞ主が愛していてくださること、罪を許そうとしていてくださること、重荷から解放しようとしていてくださること、その人生を祝福し永遠の命に導こうとしていてくださること、どうぞ信じることができるように助けてくださいますようにお願いいたします。よみがえりの主の望みを同じように抱き、御国の望みを持って歩み行くことができるように働きかけてくださいますようにお願いいたします。まだ私たちの愛する方々の中にこの礼拝に集うこともできず、それぞれの生活を今なお続けておられる方がいらっしゃいます。どうぞその方々が主を求めて近づくことができるように帰りてくださいますように、私たちを用いてくださいますようにお願いいたします。なお世界では痛みも悲しみも嘆きもあります。大きな不安を抱え、命の恐れを覚えながら、愛するものを失うその悲しみを抱えながら生きておられる方もおられます。主をどうぞ平和を与えてください、解決を与えてくださいますようにお願いいたします。指導者たちに知恵を与えてください。国を治める者たちがふさわしく治めることができるようにどうぞ届いてください。またそれぞれの国民の上にもうちにも届いてくださって、今立てられている指導者たちを正しく導くことができるように知恵を与えてくださいますようお願いいたします。それぞれの国が、国の民が幸いを得ていくことができるように、すべてのところにあなたが御目を留めてくださいますようにお願いいたします。ささやかな幸せを願う者たちのその切なる思いがくじかれることなく、それぞれの家庭が幸いを得て子どもたちを育て将来への希望を持っていくことができるように、家庭の喜びがなお与えられていくことができるように、なおなおしよう帰り身を与えてくださいますようお願いいたします。よみがえりの死を覚えるこの日、私たちは生きておられるあなたに願いを申し上げます。どうぞ主がすべてをご支配くださいますように、またこの礼拝も祝してくださいますようにお願いいたします。これからの時も御手に委ねながら、尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは御言葉に目を留めていきます。24章の一節、週の初めの日の明け方早く。イエス様が十字架にかけられたのは金曜日の出来事でした。週の初めの日というのはもちろん私たちが今礼拝を捧げている日曜日の朝のことです。土曜日の日没で安息日は終わるわけですけれども、夜に彼女たちができることはありませんでした。ですから夜が明けるのを待って彼女たちはイエス様が葬られた墓へとやってまいります。でこの彼女たちというのは前の23章に記されているイエス様の十字架を見つめていた女性たちです。23章の49節、イエスの知人やガリラヤからイエスについてきた女たちは皆離れたところに立ち、これらのことを見ていた とあります。ゲッセマネでイエス様が捕らえられると、弟子たちは蜘蛛の子を散らすように逃げてしまいました。ペテロは遠くからついていき、大祭司の庭に忍び込んで鳴り木を見ようとしましたけれども、思いがけなくその場に居合わせた人にイエスの仲間ではないかと質問され、自分はイエスなど知らない、否定して逃げ出して行方をくらましてしまいました。不甲斐ない弟子たちとは対照的に、この女性たちはイエス様に浴びせられる侮辱の言葉や、イエス様が十字架の上で味わわれていく苦悩を遠くから見守り続けました。無知のために血に染まる背中、裂けた傷口、茨の冠を押し込まれ額に流れる血、あるいは重々しく釘が打ち込まれ骨が砕ける音、十字架の苦悩、そしてイエス様の死、彼女たちは全てを見また聞いておりました。日が落ちる前に慌ただしく十字架から下ろされたイエス様のお体が、有馬屋のヨセフの新しい墓に納められるところも彼女たちはじっと見ております。23章の55節、イエスと共にガリラヤから来ていた女たちはヨセフの後についていき、墓とイエスの体が納められる様子を見届けた。十字架で息を引き取られた金曜日はユダヤ人の人たちにとっては安息日の前の備え日、すでに日が傾いており、安息日の始まりは近づいておりました。彼女たちは安息日が明けたら必ず主のお体に香油を塗って差し上げるのだ、そのために墓を間違えるようなことはあってはならない。大きな石が転がされ墓の入り口を固く封印されるところをしっかりと見届けておりました。もう間もなく安息日を告げるラッパの音が神殿の方から聞こえてくるでしょう。主よ、開けたら必ずここに戻ってまいります。彼女たちは急いで香料と香油を用意し、安息日の戒めに従って休みました。安息日は彼女たちにとっては安息の日ではありませんでした。苦しみと嘆きの長い一日でした。どうしてこんなことが許されたのか、なぜあんな無たらしく殺されなければならなかったのか、混乱し涙しながらの安息日はようやく明けます。明るくなって香油を胸に抱え、イエス様が葬られたあの墓へと彼女たちは急ぎました。その道すがら一つの問いがいくとも心をよぎってきます。あの封印された石はどうすればよいのか、誰か墓に来ていてくれるだろうか、イエス様が愛されたあの弟子たちはそこにいてくれるだろうか。ですが墓には弟子たちが来た様子はありませんでした。ただ驚いたことに2節、見ると石が墓から脇に転がされていた。3節、そこで中に入ると主イエスの体は見当たらなかった。墓を間違えたはずはありません。そうならないように3日前しっかりと見届けました。確認しました。でもここにイエス様のお体がない。誰かが盗んでいったんだろうか。もしやイエス様を晒し者にしようと悪意のある誰かが盗み出したのかもしれない。鞭を打たれ釘を打たれ槍で疲れた痛ましいイエス様のお体に、せめて最後には香油を塗って差し上げたい、そう思ってやってきたのに、イエス様のお体はありません。それがどんなに彼女たちを動揺させ悲しませたことでしょうか。 3.11 東日本大震災、多くの方が津波に飲まれて尊い命を亡くされました。しかしその亡骸すら見つけることのできなかった人たちが今なお多く残されています。 命からがら逃げることのできた人たちはあの日家族の亡きがらを求めてあちらこちら安置所を探し回りました。なんとか見つけて手厚く葬ることができた人にはまだ慰めがありました。いまだ多くの方が大切な人を家族のもとに戻すことができず十数年経った今も砂の中から残骸の中から瓦礫の中からたとえ体の一部でも見つけたい、せめてほんの小さなお骨でもと探し続けておられます。もう再び会うことができないならせめて最後は愛する者の体を大切に葬ってあげたい、それは人間として当たり前すぎる自然な感情だと思います。彼女たちは安息日が近づいていたために3日前あの時は何もできませんでした。ようやく明けました。ところがイエス様の体はどこにもありません。悲しみと動揺はいかばかりだったでしょう。今自分が目にしている現実に途方に暮れるばかりでした。4節、そのため途方に暮れていると見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が2人近くに来た。途方に暮れる彼女たちの姿、そして見よと告げられております。振り返ってみますと2節から4節まで見るという動詞が3回繰り返されているのに気づきます。彼女たちを驚かせた2節、封印された石が動かされたことを見たとき、3節、イエス様のお体がないことを見つけたとき、彼女たちは出来事を見たんです。驚きました。でも本当には見ておりませんでした。つまり神様が見てほしいことを見ていなかったんです。だから途方に暮れます。そこで見よと命じられています。この言葉は2節や3節で使われた見るという言葉とは違う言葉が使われております。何よりも命じられています。単に出来事を見つけるだけではなくてしっかりと見てよく考えるよう命じる言葉です。見えているようで見えていないからしっかりとよく見て考えて理解するよう命じる言葉です。神様がなしてくださったことを見るように、私たちの日常でも同じことを見ていても神様の視点で見るのか、あるいは自分の願望や期待だけで見るのか、それで私たちの結果は変わってきます。つまり見た結果途方に暮れて悲しむのか、あるいは喜べるのか、同じように見ていてもそういった違いが現れてくることがあるのではないでしょうか。見て考えるように言われるのはそこに神様からのメッセージが込められているからです。この現実の中に表されている神様のメッセージをしっかり見るように。まばゆいばかりの衣を着た人は人間ではありません。神からの使いです。しかも2人、意味があります。大切な神様のメッセージを信頼できる確かな証人として2人は示していてくれます。旧約の時代から証言が信頼されるには2人以上の証人が立つことが必要でした。この現実に動揺し悲しむばかりの彼女らに届けられたメッセージはイエス様の言葉は確かに実現した、御言葉を思い出しなさいです。それが彼女たちの悲しみを喜びに変えます。イエス様はご自身が語って来られた通りによみがえられました。天からの御使いは神が御言葉の通りにイエス様がよみがえられた、神がイエス様をよみがえらせてくださった、その事実の信頼できる証人としてここに使わされてまいりました。 2番目のポイントに入っていきます。主がお話になったことを思い出しなさい。神々しいまばゆさは彼女たちを恐れさせます。思わず頭を垂れひれ伏します。するとその人たちはこういった誤説ですね。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。悲しんでいるのは見当違いだと見つかりたちは語ります。目にした現実に自分の願いは砕かれてしまった。そう悲しむことこそ見当違いなんです。イエス様のお体にこういうを塗って差し上げたいとか、そのご遺体の前で涙を流して別れを惜しみたいとか、そう願うことはここで起こっている現実には無意味なんです。必要ないんです。悲しむ必要がない。なぜならイエス様は生きておられるからです。6節、ここにはおられません、よみがえられたのです。確かに彼女たちが見たようにこの墓は空です。イエス様のお体がないことは事実なんです。でもそれは悲しみではなくて喜びをもたらす事実なんです。そもそもなぜ空の墓を確認できたんでしょうか。イエス様のお体がないと分かったんでしょうか。それは大きな石が取り除けられていたからです。封印されて誰も入れないはずの墓が、石が動かされ開かれたのは彼女たちにイエス様がよみがえられた、このことを知らせるためでした。墓の石はイエス様のために動かされたのではなく、彼女たちのために動かされています。よみがえられたイエス様はヨハネの福音書に記されているように、扉を閉め鍵をかけた部屋の中にも自由に入ることができました。ですからイエス様のために動かす必要はない。彼女たちのために動かされたんです。イエス様がよみがえられた、この素晴らしい希望に満ちた出来事を彼女たち、あるいは弟子たちが確認できるよう、見つけることができるよう、神様は重い石を動かしてこの栄光に満ちた出来事を見せようと墓の中に入れてくださったんです。ところが神様の身思いに反して彼女たちは空の墓に嘆いています。本当はそれが喜びであるはずなのに見当違いです。私たちにも起こりうるんです。神様が栄光を示してここにあるのは嘆きや絶望ではない、ここにあなたの希望を示した、これこそがあなたの喜びなのだ、この印をご覧なさいと大きな石を動かして道を開いていてくださるのに、それでも何を見ているのか、何を願っているのか、見当違いの願いを心に抱いて私たちには希望がない、悲しみしか残っていないと神様が教えてくださる見るべきものを見失ってなお嘆き続けるということはないでしょうか。ここにいる女性たちは今その状態です。大きな石が動かされました、道は開かれました、墓に入りそこにが空になっているのを見たんです。空の墓がイエス様のよみがえりを示していました。それでも途方に暮れます。神様の力も栄光も表されているのに嘆きを深くしていきます。ですから御使いはイエス様のお言葉を思い起こすように告げていくのです。6節の後半、まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい、人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょう。彼女たちは23章の49節や55節で繰り返し繰り返し言われているように、ガリラヤからイエス様についてきた女性です。10節には彼女たちの名前が記されています。マグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして彼女と共にいた他の女たちであった。 マグダラのマリアはひどい悪霊に苦しめられていましたが、イエス様に癒された女性です。ヨハンナというのはヘロデ王に仕えていた高官の妻です。どんなきっかけでイエス様に従うようになったのかは不明ですけれども、彼女たちはイエス様と弟子たちのため、自分にできることで従ってきた人たちで、弟子たちと同様にイエス様のそば近くで御業を見、御言葉を聞いてガリラヤから従ってまいりました。ルカの福音書を開ける方は8章の1節からご覧いただけるでしょうか。ルカの福音書8章の1節から3節をお読みいたします。ルカの福音書8章1節から3節。その後イエスは町や村を巡って神の国を説き、福音を述べ伝えられた。12人もお供をした。また悪霊や病気を治してもらった女たち、すなわち7つの悪霊を追い出してもらったマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他多くの女たちも一緒であった。彼女たちは自分の財産を持って彼らに仕えていた。彼女たちは福音を述べ伝えられたイエス様にガリラヤから従ってまいりました。そのイエス様がガリラヤでイエス弟子たちに語っておられますね。9章の22節、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、弟子たち、律法学者たちに捨てられ殺され、3日目によみがえらなければならないと語られた。同じ出来事を記しているマルコの方では、3日後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められたと書かれています。教え始められたのであれば、その時一回だけではなくて、その時からしばしばイエス様は従ってくる者たちに教えてくださっていたんですね。3日目後によみがえらなければならない。で、その教えというのは祭司長たち、パリサイ人たちも知ることになり、マタイの福音書では彼らはピラトのところに出向いて墓の番を願っております。で、そこではこう書いてあるんですね。カッカ、人を惑わすあの男がまだ生きていた時、私は3日後によみがえると言っていたのを私たちは思い出しました。ですから3日目まで墓の番をするように命じてください。祭司長やパリサイ人たちは思い出しているのに、番兵までつけようとしているのに、肝心のイエス様の弟子たち、イエス様に従った女性たち、幾度も幾度も聞かされながら、しかも神様が重い石を動かして空になった墓を見せて、イエス様の約束が実現したことを見せてくださっているのに、誰も思い出さなかった。でも哀れみですね。神様は御言葉に心を向けるよう働きかけてくださって、24章の8節、彼女たちはイエスの言葉を思い出した。ようやく思い出します。イエス様が語ってくださったことをようやく思い出して、自分が目にしていることと結びつけることができました。私たちが御言葉を思い出すということはこういうことですね。これが信仰の働きです。現実に起こっていることに御言葉を適用させることができる。現実に起こっていることに御言葉を結びつけることができる。これが信仰です。悲しいこと、辛いこと、また思いがけなく起こってくるさまざまな事柄の中で御言葉を思い出すとき、ああここに神様が働いてくださっていると気づくことができます。そうすると同じことを見ているはずなのに、私たちの目は違うものを見ることができ、慰めを得、また希望を持つことができます。 こうして主のよみがえりを知った女性たちは大喜びで11人に伝えに行きました。3つ目のポイントです。9節。そして墓から戻って11人と他の人たち全員にこれらのことを全て話した。11人と書かれているのは裏切ったユダがいなくなっているからですね。10節で彼女たちの名が丁寧に記されているのは、先に申し上げた通りに彼女たちが弟子たちと共にイエス様の言葉を聞いてきたからです。彼女たちよりはっきりと御言葉の約束をより近くで聞いていたのはこの11人です。ですから彼女たちはイエス様の約束が実現したことを一刻も早く弟子たちに伝えねばと喜び悼んでやってまいりました。ところが11節、この話はたわごとのように見えたので人たちは彼女たちを信じなかった。ここに私は人間の弱さを見るような気がするんです。信じたことが崩壊した、裏切られた、そう思ってしまうと人は再び信じようとすることができなくなるんですね。一度信じたことに挫折した、期待したことが裏切られたと思ってしまうと再び信じようとする、その気持ちが起こってこない。これが人間の弱さだと思うんです。彼らはイエス様を信じ期待してついてきました。ところがあれよあれよという間にイエス様は捕らえられ十字架で殺されてしまいます。彼らは全てを捨てて従ってきたんです。信じたからこそ何もかも捨てることができたんです。でも信じた全てが崩壊していくのをあの十字架で経験いたしました。期待が大きかっただけにその衝撃は彼らを打ちのめします。もはやどんな言葉も彼らの心に入ってこなかったんです。ところがその中でペテロだけは墓に向かって走り出したと書いてあります。12節。しかしペテロは立ち上がり走って墓に行った。なぜペテロだけが立ち上がったんでしょうか。なぜペテロだけだったんでしょうか。彼はまだ信じることができなくても信じたいと強く思ったからでしょう。信じれるものならばと彼だけは立ち上がりました。ペテロは3度イエス様を否定しています。3度目に否定した時イエス様が振り向いてペテロをご覧になりました。その時ペテロは激しく後悔し泣き崩れますけれども、もうイエス様と言葉を交わすことはできませんでした。ペテロに残ったのは胸が押しつぶされるような後悔だけです。よみがえられた、その知らせが彼に期待を抱かせ立ち上がらせました。お会いしたい、許していただきたい、信じられるものならば、信じられるならばこの知らせを信じたい、だから墓へ急ぎました。信じられるものならばイエス様の言葉を思い出します。ルカの福音書22章32節。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。イエス様が信仰をわずかなばかりかもしれません今は、でもペテロの信仰を支えていてくださるんです。信じることができるよう憐れみをかけ続けていてくださいました。この後イエス様は弟子たちの前に現れてくださり、肉の目で見なくてもよみがえりの主を信じる幸いを諭しておられます。主のよみがえり、主は生きておられる、この事実はどんな闇をも吹き荒らすことのできる神の力です。死んだら何にもならない人は言います。死は全ての可能性を否定いたします。ならば逆に死が打ち破られたのなら、どんな不可能の中にも希望の光はあります。 墓を塞いだ大きな石が動かされ、死からイエス様が立ち上がられたのなら、私たちの人生にはたとえ道が塞がれていても、闇が覆っていたとしても、希望があり慰めがあります。たとえ私たちが自分の過ちのために追い詰められ苦しめられ嘆いたとしても、私たちの過ちを許してくださる方が立ち上がらせやり直させてくださいます。許された者として再出発できます。イエス様が死を打ち破ってよみがえられたのなら、生きておられる方は私たちの人生に力を表してくださるからです。私たちの道を阻む大きな石を取り除き、生きておられる方を見つめさせ、絶望から喜び平安へと私たちを導き入れてくださいます。願わくば私たちが御言葉を受け入れ、主のよみがえりの幸いを信仰の目で日々見つめていくことができるようにと思い願います。お祈りをいたし、哀れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。私たちのためによみがえられた主を心より感謝いたします。私たちは弱く愚かで、見るべきものも見えない、そんなものですけれども、主はご自身の使いを使わせてまでも、またご自身の祈りを通しても私たちの信仰を励まし、信仰を起こさせ、よみがえりの主が私たちと共にいてくださること、この素晴らしい約束に生かしてくださることを感謝いたします。主が共におられるなら、私たちを愛し十字架にかかってくださった主が共におられるなら、私たちの行く道のすべてに平安があり慰めがあり、あなたの良き計らいが備えられていることを確信いたします。どうぞお一人お一人がよみがえりの主を信じ、主と共に歩み、主からの幸いに生かされていくことができますように。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。